社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週は裁量労働制の法改正についてお話をしたいと思います。で、裁量労働制ってね、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制とあるんですけれども、今週は、専門業務型裁量労働制の、法改正の範囲についてお話をしたいと思います。まずそもそも裁量労働制とは何かというところなんですけれども、ね、裁量労働制の説明でよく一般的に聞かれるというか、思われているのは、裁量労働制を適用すれば残業代を払わなくていい。まあ、言い方はですけど、働かせたい放題みたいなのをなんか言ってた政治家の方もいらっしゃったような気がするんですけれども、裁量労働制というのを適用すると残業代を払わなくていいというような、フレーズでお馴染みなような気がいたします。で、社労士側の立場から言わせてもらいますと、それは結果の中の一つであって、どうして、残業代を払わなくてもいいのか、まあ本当は払わなきゃいけない。まあ払わなくてもいいというのはちょっと専門的に考えると少し間違っている説明なんですけれども、なぜかと言いますと、まあそもそも、労働契約とは何かというところから立ち戻って考えますと、雇用契約というのはですね、労働を提供して、その労働の対価として報酬を得るというのが、雇用契約、労働契約というものなんですね。じゃあその労働っていうのは何かっていうと、その労働と仕事って同じだと思ってる方って結構多いですけど、労働っていうのは仕事の成果とは関係ないんですよ。で、労働というのは使用者の指揮命令下に置かれた時間が労働時間ですよっていうふうに言われていて、その労働時間に対して給与を支払うっていうのが雇用契約ですよということになっています。じゃあその労働というのは何かっていうと、その会社側のその指揮命令下にあった時間なんですけれども、まあ、言ってしまえば、会社の言うことを聞くっていう約束をしてる時間なんですよね。だから、9時から18時までっていうのが定時だったとして、まあ、とりあえず9時に出勤しました。で、初めての会社で出勤しました。で、その会社で、ああ、ちょっと待っててって言って、で、そのままずーっと待ってて、まあ、6時までずっと待ってたとしましょう。で、あれまだいたのみたいな。あれ今日からだったっけ、ごめんね、忘れてたみたいな感じになっちゃったとして、まあ、会社さん側から思うのは、そんなずっといないで、ちょっと声かけてよ。仕事に来てるんだからちゃんと仕事してよっていうふうに思うと思うんですけれども、本人側からしてみれば、指揮命令下に置かれている時間なので、当然待っているという労働をしていたんですよね。何か言われたらすぐに動けるような準備をするという労働をしていたわけですよ。まあなんか言い方もよくわかんないですけど、とにかく仕事の成果に対する報酬ではなくて、時間に対する、拘束されているというか、拘束されているってわけでもないんですよね。その指揮命令下に置かれている時間に対する報酬というのが、労働契約というものなんですね。っていうことは、労働時間、の算定っていうのは一般的に思われてるよりも非常に重要なんですよ。なので朝9時から来て、夕方は18時までですよ、定時は9時から18時までですよ、1日8時間ですよっていうふうに決められていた場合、8時間分の給料っていうのがその人のその日の報酬なんですよ。その8時間でもう1000万売り上げようが、全く何もしなかろうが、8時間は8時間で給与は変わらないんです。それが労働契約というものなんですね。なのですが、最近というかね、ホワイトカラーの仕事が増えてきて、その会社が逐一この作業をしてくださいねとか、そういうようなことが、指揮命令下にあるというよりは、この仕事をしてね、この時間内でこの仕事をしてねっていうふうに、まあ、業務の内容の裁量は本人に任せて、仕事をしてもらうことというのが非常に増えましたよということで、その業務が何時間かかろうが、この時間働いたとみなしますよっていうのが裁量労働制なんですね。なので、 この仕事は1日10時間ぐらいかかりますよねっていうふうに、会社が算定している場合っていうのは、その残業代2時間分必要なんですよ。だから1日10時間みなしますよっていうふうにして、6時間しか働かなくて帰ったとしても、その日は2時間分残業代が必要なんですよ。なので、何時間働こうとも最初に約束したというか、まあ最初にみなした時間働いたとみなして、給与を計算するというのが裁量労働制なんですね。で、ただ裁量労働制って本人にやり方も委ねるし、仕事のその進め方とかも全部委ねる制度なので、これ逆に言うと非常に危険な制度なんですね。まあ、楽しくて、わーっと仕事しすぎちゃって、全く1ヶ月休んでなかったっていう経験が、ある方もいらっしゃると思うんですけれども、自分が楽しくて仕事してる時ってそんなに辛くないんですが、その、何か成果を上げなければいけないというプレッシャーによって、そこまで仕事をしてしまった場合って、もう本当に健康被害があるような状況になってしまうんですよね。なので、いくら裁量労働制だからとはいえ、あんまり働きすぎている人については、会社がその健康管理上の指導はしてくださいねということにはなっているんですけれども、ただ、何時間働いても、まあ、実際に実態として、タイムカード上実態として、40時間とか、まあ、60時間とか残業してたとしても、みなし時間働いたとしてみなすので、プラスの残業代が発生するということがないというような制度になっているので、まあ、会社も、まあ、残業代が発生しないんだったらいっかみたいな感じで、残業代、その健康管理が甘くなってしまうということで、働きすぎということが懸念される働き方になっています。あと、まあ給与も要は何時間働いたとみなすという制度なので、で、いくら以上払わなきゃいけないって決まってるわけじゃないんですよね。なので、私そうだったんですけど、月収20万以内だった。19万とか、そのくらいだと思うんですけど、月収19万で裁量労働制だった時あって、絶対おかしい。今から考えると、いろいろおかしいんですけど、でも法律上は別にクリアしてたっていうような制度になっちゃってるんですね。すごく危ない制度だよねっていうことで、いろいろ制限があるんですね。で、その制限の法律が、今年法改正がありまして、来年の4月からスタートするよということになっています。で、今回は専門業務型裁量労働制の話をしようと思うんですけど、裁量労働制には専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制というものがありまして、それぞれで、手続きが変わるんですね。こういうふうにしないとこれを導入できませんよというのが、別々に決まっています。で、専門業務型裁量労働制というのは何かというと、この業務は時間じゃ縛れないよねというような業務を厚生労働省が列記しているのがあるんですね。例えば、新商品もしくは新技術の研究開発とか、あと、情報処理システムの分析または設計の業務とか、あと、そうですね。あと、デザインの考案の業務とか、プロデューサー、ディレクターの業務とか、いろいろこう決まっています。で、今、19業務決まっているんですけれども、ちなみにこれ私すっごい不満なのがありまして、私業も入ってるんですよ。公認会計士の業務、弁護士の業務、建築士の業務、不動産鑑定士の業務、弁理士の業務、税理士の業務、中小企業診断士の業務、については、専門業務型裁量労働制が使えるんです。社労士はダメなんですよ。本当に不思議なんですけど、調査とかね、してるのに、調査とか、公安とか、コンサルティングとかしてるのに、残念ながら、社労士っていう業務はダメなんですよ。というような、ことがあって、なんか、いや、うちの業界は絶対使えるよっていうふうに思ったとしても、ここに書いてなければ使えないというようなものなんですね。で、今回、この対象業務が一つ増えるというのが、今回の法改正の一つ目。まあ、専門業務型裁量労働制の一つ目の法改正なんですけど、まあ、残念ながら社労士ではないんですね。何が、加わるかと言いますと、 銀行または証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査または分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務というのが新たに加わります。厚生労働省の資料では M&A アドバイザリー業務っていうふうに言っていますね。まあいわゆる M&A、まあ企業買収とか企業合併とかそういうのに関するアドバイザーの業務については専門業務型裁量労働制の対象になりますよということに、今回含まれます。ただこれ見てるとですね、調査及び分析等これに基づく考案及び助言というのは、両方やる人っていうのが対象であって、ただ調査分析のお仕事を受け負っている人とか、で、それを見て、お客さんに、お話ししたりとか、助言したりとかする、どっちかしかやっていない人に対しては適用外だそうです。なんか、調査または分析だけやってる人っていうのはなんとなくわかるんですけど、なんか考案及び助言だけの人っていうのは、なんかいい気がしますけどね。これダメなんだそうです。なので、M&A アドバイザリーとして、調査または分析と、それから考案及び助言、両方ともやっている人については、今回新たに専門業務型裁量労働制に適用するということになっています。でそれと専門業務型裁量労働制についてはもう一つ大きな法改正がありまして、こっちの方が多分大変だと思うんですけれども、まあ M&A の方はね、 M&A アドバイザリー業務をやっている人その業界に対してまあ影響があるんですが、今回は他の今も裁量労働制で働かせている人全員に影響がある問題がありまして、なんと本人の同意そして同意の撤回の手続きというのを定める必要ができました。今まではこの業務は専門業務型裁量労働制の適用の業務ですよっていうことを労使協定で定めればよかったんですけれども、今回それにですね、本人の同意、個別の同意を取らなければいけないというようなことが決まったんですね。で、それから同意をしなかった場合に不利益な取り扱いをしてはいけないということにもなっています。まあそういうふうに労使協定に定めなければいけないということですからね。で、それからあと撤回をできるようにすると。で、これ撤回できないようにはしちゃいけないそうです。撤回の手続きは絶対に作っておかなければいけない。で、撤回とで、撤回しても不利益な取り扱いはしてはいけないよということになっているそうなんですね。で、厚生労働省の資料で Q&A がありまして、これはね、ぜひ今回関係がある方は一回見ておいた方がいいと思うんですけれども、今回この同意というのが本人の自由な意思に基づいたものとして、ものと認められない場合、みなし効果は得られないと、認められないというふうになっているんですね。要は、ただ同意を取ればいいっていうもんじゃないんですよ。今までもそうだったからいいよねって言って、同意のハンコだけもらって、運用しているっていうのだと、これちょっと足りないんですよ。なので、自由な意思に基づいて、もし同意したらこうです、同意しなかったらこういう働き方になりますというのをちゃんと明示した上で、本人に考えた上で、わかりました、私は裁量労働制で働きますっていうふうに同意をしたというような状況が必要なんですね。で、自由な意思に基づいてされたものとは認められない場合とは具体的にどういう場合かっていう Q&A がありまして、で、そこで A ね、答え読みますと、個別具体的に判断する必要があるが、裁量労働制導入後の処遇等について説明することが求められており、例えば、労働者に対して同意した場合に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容、並びに同意しなかった場合の配置及び処遇について、同意に先立ち誤った説明を行ったことなどにより、労働者が、適用の是非について検討や判断が適切にできないままに同意に至った場合などは、自由な意思に基づいてきたものとは、されたものとは認められないと考えられるって書いてありまして、要は、した場合はどうなるのか、しなかった場合はどうなるのかっていうのを、ちゃんと、提示せずに、ハンコだけをさせたみたいな場合は、おそらく認められない状況になっちゃうということなんですね。で、これ、よくよく考えますと、同意をしなかったら、 どうするのかっていうことをちゃんと考えておかないといけないんですよね。今までもずっと裁量労働制で働いてきてくれた方に対して、裁量労働制をこのまま続けていきますから反抗してくださいね。じゃあ足りないんですよ。もしこれ同意しなかった場合には、このような、今の業務をそのまま続けて単純に、評価制度を変えるのか、もうそれとも全然変えないんだ。変えなくても別にいいんですよ。もう別に全然変えなくてもいいんですけど、その場合、残業代が、すごく増えちゃう可能性がありますので、まあ、労働時間の管理を会社がしっかりとしなければいけない。まあ、残業が多くて嫌だなって思っていた人は、もしかしたら同意撤回するかもしれないですね。で、残業を会社がしっかりと管理して、もう1日2時間までしか絶対残業はしちゃいけないみたいな、判断をしますよ、ぐらいかもしれませんけれども、でも、通常、裁量労働制を適用しているということは、本人の自由意志に任せていいものを作ってもらいたいっていうのが会社にもあり、それで働いている方も、まあ、クリエイティブだったりとか、あとアドバイザーとか、なんていうんでしょうね、コンサルティングみたいな業務をしている場合が多いので、下手に労働時間で縛られたくないっていう人も多いんですよね。なので、裁量労働制が、で、働いている人で、まあ、文句がなければそのままの方も多いと思うんですけれども、もし裁量労働制ではない形で働いた場合には、ちょっとこの業務は任せられないので他に行くことになっちゃいますよっていうのを、もう制度として設計するとか、あとその評価制度ですね。裁量労働制の場合は、もう単純に出てきた仕事のクオリティでやるけれども、裁量労働制ではなければ、まあ、クオリティで判断するのは今の半分になって、あとは勤怠になりますよとか、会社にどのくらい、会社という組織そのものにどのくらい貢献したか、みたいなところが、評価になりますよ、みたいな風に、裁量労働制を同意しなかった場合は、この人はっていうか、この人たちはどういう働き方をしてもらうかっていうことも考えて提示をして、その上で同意をもらわないといけないな、というふうには思います。で、そういうふうに考えると、裁量労働制を、同意しなかった場合に、著しく労働契約のなんだ、条件が落ちるっていうのは、どの程度不利益変更に当たるのかということは、ちょっとパッと見ではわからない。きっと、この先、いろいろあって、なんとなく分かってくるのかなとは思いますけれども、でも、そういうふうに、不利益変更にならない程度に差をつけていかないといけないのかな、というふうには思いました。はい。いろいろ、同意を得るっていうポイントが、そこじゃなくて同意しなかった場合にどうなるのかっていうところも考えておかなきゃいけないっていうポイントがあるな、というふうに、まあ、今回の改正は思いますね。はい。まだちょっと内容が多すぎるので、ちょっと来週に続くということで、今日はここまでにしたいと思います。めぐみ社労士事務所は、労務相談、事務手続き、給与計算得意としている社労士事務所でございます。社労士お探しの方はぜひ一度お問い合わせください。もうこれ放送が9月になりますね。10月から社名が変わります。ラジオを放送している、配信しているサイトの名前バラストっていうんですけれども、実はバラストっていう名前に変えようと思って先行していたんですね。なので10月からですね、ついにバラスト社会保険労務士法人という名前になる予定でございます。まあ、その話も今度していきたいと思いますので、お楽しみにしていてください。ということでお相手は、社会保険労務士法人めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。